はようございます。聖書と福音の時間です。夜空に輝く星は本当に美しいです。私たちが今見ている北極星の光は400数十年前の光が届いていると聞いたことがあります。それを思うと悠久の世界へ誘われているようです。神は人の心に永遠を与えられたと聖書にあります。神が与えてくださった永遠をあなたはご存知ですか？さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。先日グルメで有名なタレントが言ってました。美味しくて繁盛しているレストランに共通していることがある。それはトイレに生け花が生けてあることだって言うんです。生け花というのは水替えや後始末があって手間がかかります。にもかかわらず増加ではなく生け花を受けている店には本気でいい店になろうとする気合が見えるって言うんですね。レストランの外観やメインのテーブルにお金をかけている店はたくさんあります。しかしトイレという見えないところ、隅っこの空間、すぐには目立たないところに真心が行き届いている店はやはり味もうまいし繁盛しているんだというふうに説明していました。そこに店長の本気度が現れているって言うんです。ところでこの世界を作りになった全能の神様は本気であなたと世界の将来を祝福しようと決めておられる方です。この全能の神の本気度は世界で初めのクリスマスの記事を通して知ることができるのです。神様はキリストの到来をこの世の片隅にいる世の中から忘れられた目立たない人々に意の一番にお知らせになったんです。聖書にはこう書いてあります。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で四番をしながら羊の群れを見守っていた。見つかいは彼らに言った。恐れることはありません。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。さてここにキリストの到来によって人間が恐れなくてもよい二つの理由が記されているように思うのです。第一に、なぜ人はキリストを恐れなくてもよいのでしょう。赤ちゃんの姿で誕生したからです。キリストとは人を作りになった神が人となって来てくださった方です。この方はいかめしい将軍の姿で登場したのではなく、気難しい皇帝の姿でやってきたのでもなく、無力な一人の赤ん坊としてこの世に来られた神でした。神は赤ん坊イエスにおいて人を怖がらせずに近づくことがおできになったのです。一切の先入観から解放されている人たちがいます。それは赤ちゃんです。赤ん坊は自分を抱っこしてくれる人の学歴や年収や不動産や乗ってる車の種類には何の関心もありません。そんなことで人を測ったりしません。ただ自分に好意を持っているかどうかだけが赤ん坊の関心なのです。人の中身に関心があるんですね。そして神も私という人間の中身に関心がある方です。神が人に期待しているのは飾らず、見せかけず、ありのままの素の自分で神の前に出ることなのです。赤ん坊の姿となって人間世界に介入することで神はありのままのあなたに呼びかけておられるのです。私たちがキリストを恐れなくてもよい第二の理由は、この方は罪の裁き主としてではなく、救い主としてこの世に来てくださったからです。最近自動車メーカー各社がこぞって開発しているのは、事故防止システムですね。車間距離が一定よりも短くなったり、ノーブレーキのまま障害物に突っ込んでいくような時には車自身の判断でブレーキがかかるようなシステムが搭載されてるんですね。ここには一つの前提があります。人間というのはどんなに注意を呼びかけていても必ず脇見運転をするという前提です。 交通教育や交通安全運動で、ある程度意識を高めることはできるでしょう。しかし、脇見をする人はするし、居眠り運転する人はやっぱりする。だから、人間につきもののこのミスをできるだけ最小限に抑える技術が開発されてるんですね。これは良いことだと思うのです。しかし、そのようなシステムを投入しても、それでもミスをしてしまった結果、取り返しのつかない結末に至ったとき、その時に人間に必要になってくるものは何でしょうか。先月号のニューズウィークにアメリカの小児科ドクターラーフル・パリクという人の記事が掲載されていました。タイトルは私はミスを心から詫びたです。彼は偏頭痛を訴える10代の少年アンディを診察し頭痛薬を処方しました。しかし1ヶ月経ってもアンディの頭痛は全然良くなりません。かえってますますひどくなるのです。検査しても異常がありません。カルテを調べると、アンディは精神科から抗不安薬を処方されていました。これが原因の可能性もあるので、精神科へ行って帰宅しなさいというふうに言って送り出したのです。しかし翌日、アンディはある店で倒れ、救急治療室に運ばれ、そこで脳の中にむくみができていて、その内部圧力で頭痛になっていたということが分かったのです。脳内にはすでに液体が溜まり、さらに症状が悪化すれば命の危険がありました。原因はパリク医師が検査を見逃していたということにあったのです。その時彼は後悔し、恐れ、羞恥心でいっぱいになり、深い深い自己嫌悪に陥っていきます。もともと腕の良い小児科ドクターです。同僚もスタッフも皆が彼を励まし、慰め、元気づけようとしてくれました。優しい言葉をかけ、嫌なことを忘れさせてくれるエンターテインメントに誘い、気晴らしになることを次々と提案してくれたのです。しかし、彼の心は一向に晴れなかったのです。彼がしたことは、アンディの母親に電話をすることでした。はじめ彼女の声には恨みの響きがあったそうです。しかし彼は感情をぐっとこらえ、自分が検査で見逃しをしていたことを打ち明け、自分のミスのせいで病気が悪化したことを心から謝罪したのです。そしてあれからすぐに同じ検査内容をたくさん調べ上げ、彼が担当する患者全員の画像をチェックし、二度とミスを繰り返さない手順を作ったということを伝えたのです。その時すぐに母親の声から恨みの響きが消え、正直に告白してくれてありがとうと言って、引き続きアンディの主治医となってほしいと言ってくれたのです。奇跡的に彼は回復することができました。さて、ミスを犯した人に一番大切なのは、慰めの言葉でありません。励ましの言葉でありません。気晴らしのエンターテイナーではなかったのです。そうではなく許しの宣告なのです。この許しこそが人を失敗の過去から立ち直らせる力なのです。キリストはあなたに許しを与えるために来られた神からの救い主なのです。ぜひあなたのために来られたこの救い主イエスキリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエスキリストをあなたの救い主としてお受け入れください。